高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度の話を続けます。前にも申し上げましたが、10月の20日に東京霞が関の弁護士会館で京都大学の名誉教授の池田博さんの話を伺います。ファシズムは市民参加で、こういうタイトルです。そしてこの日には映画監督で著名な高橋万明さんのビデオメッセージもご紹介することになってます。私も少しだけ時間をいただいて、裁判員制度がここまで破綻している、私たちはどのように行動したらよいかということを少しお話をさせていただきます。どうか多くの皆さんにこの会場にお見えいただくことを改めて呼びかけたいと思います。さて、新聞やテレビ、特に新聞で裁判員制度がこう何やら問題もあまりなさげに進んでいると、こういうような報道にがいっぱいになっていて、皆さん方も本当にそうかなと、こんなふうに思う方がいらっしゃるでしょうか。先日は有名な俳優さんの犯罪と、こういうことで評判になった事件がありましたね。東京地方裁判所でその審理が行われて、判決も言い渡されるということになりました。そういうような事件報道の中で、裁判員制度にはこういう問題があるということを強調する論調が非常に少なくて、とても興味本位に裁判を見る姿勢が前面に出ているというような感じを私は持ちました。皆様どうだったでしょう。実際のところ裁判員制度の現場は悲惨な状態になっている、このことはこの私のお話の中でも何度もこの間お伝えしてきました。どんなに宣伝広告に国のお金をつぎ込んでも、この制度は依然として多くの国民から背を向けられたままでいるし、それからまた一方、裁判員裁判が始まって1年と少し経っているわけだけれども、今年7月末までの裁判所にかかった事件全体のうちで、判決が言い渡せたのは、つまり判決言い渡しにまで至ったのは、実に半分以下の 43% しかないというような状況に今なっています。裁判のことはあまりお詳しくないと思いますけれども、一般の皆さん方は、起訴される事件と判決の言い渡しになる事件はほぼ同じ数でこの推移していかないと、だんだん溜まってしまいます。言葉があまり適当ではないですが、入りと出がほぼバランスが取れているという、そういう状況になければ司法判断というものが滞ってしまいます。裁判員裁判は大変な滞り状態なんです。話がそれますが、司法改革の目玉に弁護士の激増政策というのがありました。マスコミでも報道されてますように、この弁護士激増政策は今立ち往生の状態です。毎年の合格者の数が増やそうにも増やせない、増やすと今度は職のない弁護士が、職場にありつけない弁護士といいますかね、仕事が始められない弁護士が大量に生まれてしまう、この状況にもうすでになっています。予定した司法試験の合格者の数をとうとう達成できない足踏み状態が何年もこの間続いている状態。一方で法科大学院の政策、ロースクール政策も破局です。 大学院を統合しよう、整理しよう、こんな議論が出ている。そうして裁判員制度も破綻と。つまりこの10年間ほど大変な勢いで進められてきた司法改革がどれもこれも破局状態なんですね。裁判員制度だけではない。無理を通すことが道理を引っ込めることにつながってしまう。これが司法の現状です。さて、そういう状況になった中で推進をしようとする人、裁判員制度を推進しようとする人たちはどう対応するのか。よく見てみると、これがまた非常に興味深いものがあります。日弁連の中枢部、弁護士会の全国組織を日弁連と言いますが、その中央はなんとか裁判員制度を推進しようとして、まあ、いわば火事場修羅場を取り繕おうとする必死の目論見を続けています。でも私たち司法の場で働く者から見ればその議論の展開が見え透いた嘘、偽装工作になってるんですね。それがよくよく見えてしまう。つい最近ですが8月に裁判員の推進運動を進めている日弁連が発表した最近の裁判員弁護活動の実情があります。殺人などで起訴された事件で傷害致死の判決を出させた。殺意が認定されないことになると傷害致死の認定になる場合が多いのですね。そういう判決があったぞという報告です。あるいは強盗致傷で起訴された事件を窃盗罪だけの認定させた。こういうの私たちは縮小認定と言いますけれど、縮小認定に成功したと、こういう報道などがありました。しかし裁判員裁判だからこの結果が出た。裁判官の裁判だったらこの結論にはならなかったという、そういう論証はどこにもどこでも行われていません。裁判官の裁判の下でも今私がご紹介したような一部無罪縮小認定というのは時々はありました。私もそういう判決を取ったことがあります。裁判官の裁判の下ではそういう判決は出たことがなかったんだというのであれば、これを成果ということもいいでしょう。しかしそんなことはないのです。具体的な根拠を何も挙げず裁判員制度が刑事裁判を変えるという実感を強く抱かせたなどという評価を打ち出していますけれども、それはもうほとんどまやかしを通り越して、まあ、いわば無理を承知の滑稽な感動話、そんな印象を私は持ちます。これが見え透いた偽装ではないかと私が思う推進派の現場です。そういえば最近裁判員制度の刑事裁判にその現場の立証に問題がありはしないかということを考えさせる話が自然科学者の論議の中からも出てきて、私は大変興味深い思いをしています。日本機械学会という学会があります。この学会の法工学、法律の法と工業の工をつなげて法工学と言いますが、法工学の専門会議の企画セッションがありました。交通事故の事故の状態を絵で分析する画像解析と言いますが、画像解析の報告が行われまして、ある県の警察の研究を担当する技官の方が報告をされました。裁判員時代である。裁判員に分かりやすい科学的な立証方法として、CG ですね、 コンピューターグラフィックスの画像解析がとても役に立つということを強調される報告をしました。しかしこれに対して会場からは、そういう分析は本当に科学的なのだろうか、合理的なのだろうかという疑問が続出しました。また分かりやすさというのは時に危険ではないかという声も出ました。捜査官の単なる言い分が分かりやすさというその言葉をキーワードにして、ほとんど争う余地のない真理であるかのように見せてしまうというのは、これは危ないことじゃないかという議論でした。裁判員裁判の現場に自然科学者の側からも疑問が向けられているということを私は感じました。市民の理解の容易さ、このことを重視するということは、実は真理の究明から遠ざかることではないかと、こういう声ですね。やはり裁判員裁判に対する疑問、あるいはそれを無理に形を取り繕って順調に進んでいるような評価をするということ、こういう議論のおかしさを現場から見ていく思いがします。こんなところが実は裁判員制度の現場の風景なんだということを、ぜひ皆さんに分かっていただきたいと思います。今日はここまでにしましょう。